ジオもっこもこパレード。
久しぶりです。久々の収録の、
ね、
収録でちょっと、はい、今日はお酒入れてきてるんで大丈夫だと。昨日ね、今日の収録の前日10月23日が、
うん、
新日本プロレスのレバー6人タッグマッチ選手権があったんですよ。
はいはいはい、
でケイオス対鈴木軍だったんですけど、
うん、
もうこれがすごくて、もうネバー6人タッグ史上多分最高の試合だったんですよ。
あ、そうなん。
もう最後号泣。
どういうこと？
解説のミラノさんと一緒に号泣。
あ、
すごい良かった。
試合が良かった？
そうですよ。やっぱ神戸の吉橋事変があったじゃないですか。あれから2年経ってね。あれから2年経って、うん、吉橋がすごい成長してたんですけど、もう昨日の試合で同期が
送
って、
うん、
もう涙なしでは見れないので、もうこういうニュージャパンワールドに入ってる人はもう絶対見てほしいな。
ああ、そうなんや。
はい、見てください。入ってます今。
もうやめた。
やめたよ。もう一回入ってみてください。
はい、吉橋でもなんでそんなにプッシュされるの、あの人。
あのね、吉橋はね、多分ね、人柄がいいからです。人柄だけ。なんか応援したくなるレスラーで、最近吉橋のグッズ買ったんですよ。
お
タオル。
お
タオルにね、吉橋が持って入ってる如意棒がプリントしてあるやつ。あれをね、出たからちょっと買ってしまいましたけど。
そう。
はい。
吉橋推しやねんね、そしたら。
違うんですよ。そうではないんですよ。棒推し。にょい帽子。
吉橋はでも会場人気も高いんよね。
会場人気高いですね。やっぱね、生え抜きっていうのもあるし、勝たないから、情けないから応援したくなるみたいな。あ、まあプロレスならではだなと思いますよね。
なるほど、
うん、
まあ頑張ってるのはなんとなくわかるけどね。
うん、うん、やられ顔とかもすごいいいし、やられてる時の声もすごいいっぱい出てるんでね、本当に応援したくなるレスラーだと思います。
あ、なるほど。
はい、ぜひ聞いてほしい、見てほしい。あの試合、
今回その6人タッグ、この10月やろ、次防衛戦とかやってどうなんやろね、うん、東京ドームなんかどうやって変えていくんやろね。
一応ね、このネバ6人できっかけで、今IWGP のタッグベルトをザックとタイチが持ってるんですけど、それに吉橋が挑戦します。
おう、
後藤と組んで。
おう、ほう、
まあ、一応まあそれのになったみたいな感じで、前哨戦がまあ多分大阪でやるのかな、重職とかでやるのかな、多分そんな感じですね。
なるほど。そこのままずっと年明けまで持っててくれたらいいけどね、話題をね。
そうですね、東京ドームも次決まったんでね、楽しみ。
2連戦決まったもんね。
決まりました、決まりました。どうするんかなと思ったけど、何人入れるのかね、ちょっと心配だった
。うん、まあ、楽しみですけどね。まあ新日本は元気はない今のかな、ほんまに。
でもなんかトムキンさんが明らかに新日本に興味ないですね。
いやいや
熱が。
話が早いやん。
あ、まあね、コロナで結構ストーリー大幅に動いた気がしますけどね。うん。11月に、タッグリーグとスーパーやが、もちょっとまた見どころかなと思いますけど。
なるほどね。
はい。
まあ、楽しみにしておりますわ。あんまり見えへんけど。
そうやろ。見えへんねん。
全力シューティングスターラジオ。全力シューティングスターラジオ。このラジオはプオタのプオタによるプオタのためのプロレスポッドキャストです。編集担当私長さんとネタ担当一通が毎回激語りの時間無制限一本勝負を繰り広げております。購読高評価よろしくお願いします。一通、この番組はどんな番組ですか？
この番組はね、レベルの違うプロレスラジオで、これマジ、うん、奥パーズでカンサードな人でもプロレスを愛してる人なら聞いてほしいですよ。
うーん、決め台詞、新日本レスラーの決め台詞ばっかり。いやいや、待って待って、俺らはさ、ね、他にも WWE はじめとしたアメプロの話とか DDT みたいなインディープロレスの話もちゃんとやってます。で、あとそれに俺ら趣味のさ、スニーカーのトークとかもちゃんとやってますから。
あー、そうだったか。
ね、そうじゃん。
じゃあ長さん、他に言いたいことありますか？
僕の方からは特にありません。
ないんかい。
全力シューティングスターラジオ、毎週日曜日配信予定、ぜひお聞きください。
はい、というわけで今回はですね、あんまり僕プロレス見てないんですけども、プロレスラーの方がちょっとゲストに来ていただいたということで、
はい、
お招きしたいと思います。
お、
はい、今回ゲストに来ていただきましたのは、怪盗セロさんです。よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
お願いします。
アバンサルの、ザ・コレクター怪盗セロでございます。
はい、よろしくお願いします。まあ、今回はですね、セロさんのことをね、やっぱご存じない方もいらっしゃると思うので、は
い、たくさんいると思いますね。
ちょっとそこをね、たっぷり自己紹介していただいて、どんなプロレスラーなのかっていうのをちょっと聞きたいなと思っております。
わ、
はい、
かりました。
はい。まず、あれですね、やっぱりプロレスラーっぽく、身長体重ってどれくらいなんですか？イメージ、わかんないと思うので。
今ですか？
今です、今です。
今の僕、はい、身長ですね、176センチの70キロであります。
なるほど。
非常に小さな部類にはなると思うんですけど。はい。
じゃあ、あれですか、いわゆるジュニアの体型やから、はい、ジュニアの試合をするみたいなイメージですか？
そうですね、ただまあ、同じぐらいの体格の人とこう当たることもあるんですけど、うん、変な話、自分の倍ぐらいあるんじゃねえかっていう人と当たることもありますんで、うん、あんまりこう階級っていうのはないかもわかんないですね。
なるほど、なるほど。
はい。
さっきおっしゃってたそのアバンサルっていう団体あるじゃないですか。
はいはい、
はい、そのこともちょっと詳しく聞きたいんですけども、今所属の団体がアバンサルっていうところになるんですよね。
は、そうです。
はい、
神戸で、主に活動してるんですけども、メンバーが、今のところ4人なんです。で、あとはこうたまにこうゲストで他の団体さんから来てもらったりっていう形で、活動してます。あとはもうここにメンバーそれぞれでですね、あちこち呼んでいただいた団体さんに出させてもらったりっていう感じですね。はい。
アバンサル以外の団体ってどこどこ上がられるんですか？最近上がった団体とかあって。
最近はですね、すごいタイムリーなんですけど、ちょっと、明日ですね。
明日、
河内プロレスさんに、
はい、
参戦します。はい、
河内プロレス、大阪でやってるんですか、それって。
そうです。
あんまり僕も河内プロレスって存じ上げないんですけど。
はいはい。
どんな選手がいてはるんですか？
あ、そうですね、関西の方でも、ご存知の方多いと思うんですけど、森谷さん、森谷選手だったりとかを中心に、うん、もう本当に、関西のいろんなメンバーが集まって、で、大会ごとにいろんなテーマがあるんですけど、明日はまあちょっとタイムリーということで、ハロウィーンで。大会、どんな大会になるかは全然僕も分かんないんですけど、
分かんないんです
ね。そこがまだハロウィンなのかも分かんないですけど、
はい、そうなんや。
ちょっと緊張してますけど。はい、
セロさんのそしたらデビューってどうになるんですか？はい、でプロレスラー
もう4年前ですね。
あ、4年なんですか？
はい、4年前にの12月に、今のこのアバンサルとは違う団体で、出させてもらったっていうのが、デビューの、デビューというか、始まりかもわからないですね。はい。
なるほど。 ちなみに今おいくつなんですか、年齢は。
年齢ですか。
はい。
32になります。
それはリアルな年齢ですか、絶対日本の年齢ですか、どっちですか。
リアルな年齢、リアルな年齢、もっと上に見えました。
いやいやいや、
リアルな年齢、リアルな年齢です。でもちょっとだけ嘘つきました。来月で33になります。はい。
ということは28ぐらいでデビューってことですね。
は
い、
そうです。だからやっぱり選手としては他の西本大崎だとは思いますけどね。はい。
まあちょっとそこら辺の個人的な話はね、また後ほどいろいろ聞きたいんですけども。
わかりました。はい、ね、何でもいいですよ。
はい。カルちゃん、なんか聞きたいことありますか。
どこまでが個人的で、どこからが個人的じゃないのかが分からないんですけど。
ね、これ、そうですよね。今日、カオルさんとは初めましてなんですよね。
初めましてですね。はい。
ね。はい。まあ、全然、初めましてなんですけども、全然何聞いただいても大丈夫だと思います。
これはきっと振りだと思うんですよ、私は。でもね、なんかこう、はい、今Zoom で収録してて顔も見えてるんですけど、はい、めちゃめちゃイケメンのね、
はい、いやいやいや、とんでもないです。
レスラーに綺麗な、小綺麗なというか、清潔感、はいはい、清潔感あふれる方で、
いやいやいや、
はい、きっと女性のファンも多いのではないかと思うんですけど、
な感じするよ、ね、
多かったら嬉しいんですけどね。どうなん、いやいやいや、うん、まだまだ。
なんかファンと何か会ったことってあります。
突っ込むな。
これ開始何分
早いな。何でもいいって言うから。
早いな。はい。で、これはですね、本当にこれラジオだからとかじゃなくて、本当に何もないです。はい、はい、差し入れっていうんですかね、ああいうのいただいたりとかっていうのは非常にあって、それはもう本当感謝なんですけども、これ実はないんです。面白くないかもしれないですけど、
女性はない。
ないです、ないです。
女性とはないってことです
ね。いや、おかしいでしょ、それ。ないです、ないです。選手ともないです。はい。
そう、
なんか、なんですか、まあ、疑ってる感じの、二人とも同時に疑ってる感じの。
じゃあ、はい、得意な、
はい、
なんていうんですかね、その、スタイルっていうか、どういう風なプロレスのスタイルなんですか。
そうですね、これ、っていう専門的っておかしいんですけど、ないんですけど、うん、まあ、あとは僕は、まあ、自分よりもいつもこう戦うときに、思うのは、大体ですね、やっぱり僕よりも大きな体の選手と戦うことになるので、うん、持ち上げてとか、それこそパワーボムとかっていうのも、うん、それはできないなっていう話で、うん、いかにこのちっちゃい体で、どんだけ大きな人に向かっていけるかなっていうのを、うん、全然試行錯誤ではあるんですけども、工夫して、戦っているつもりなんですけどね。
なるほど。
はい。
じゃあ得意技とかって何かあります。
はい。
フィニッシャーとか。
あ、そうですね、フィニッシャーが、こうフィニッシャーは主にもうずっとその初めてプロレスした時からずっと今まで変わらず使ってるのが、デスシフラドっていう技で、うん、ちょっとこれおそらくオリジナルだと思うんですけど、
うん、
相手のですね、僕の右手で相手の右手を下から
、カップルつなぎみたいな。
まあそれに近いですかね。で、うん、そのまま反対の左方向でブルドッキングヘッドロックの状態で捉えます。
はいはい、
そのまま顔面から、うん、ベタン
前に。
あ、そうです、そうです、そうです。
あ、
そうです。これ何かっていうと、相手の手を取ってることで相手が受け身取りにくいっていうのもあるし、
うんうん、
頭と腕を引っ張ることでちっちゃな体でもでっかいでも引っ張れるっていうので開発しました。はい、
すごい、
すごい参考になる。すごい、うちの息子もプロレスラーになりたいって言ってて、
はい、 はいはいはいはい、はい、
細いので、
いやね、細い、はい、
そうそうそう、身長177、8ぐらいかな。
あ、じゃあもうほぼ多分僕と同じぐらいですよね。
体重は多分60キロぐらいなんですよ、
はい、
なんで彼がこの後どういう風に進むのかわからないですけど、ちょっと後でその技をちょっと伝えようかなと思います、
はい、そうですね、結構、うん、あのその戦い方っていうのはやっぱりあの課題です。やっぱり自分自身でもやっぱり悩みますし、やっぱり大きい選手ってやっぱりあのもう皆さんこう外からお客さんの席だったり映像で見てもでっかって思う選手って、うん、もう目の前にするともっとでっかいんですよ、
うんうん、
でびっくりするのがやっぱりあの当たり前のことだとは思うんですけど、胸板が尋常じゃなくて、うん、もう攻撃とかっていうのはもう結構本当にあの小さい体のものからすると結構衝撃的なもので、
うんうんうん、
うん、その中でやっぱりいかにあの粘って戦えるっていうのがあの僕の見せたいことかなと思いますね。お客さんからしても、一度嬉しかったのが、実際見るとこんな細いのによく頑張ったねって言われることがあるんですけどでも、それがすごく嬉しかったです、僕は。
ありがとうございます。
いえいえいえいえ、
あの昔ね、はい、僕実は、はい、あのセロさんの試合見たことがあって、
はい、実はそうなんですよね、あのトモキンさんと実は初めましてではないんですよね。
そうですよね、あの北区のなんかね、はい、イベントでね、はい、されてたんですよね。
まあ1試合目だったのかな。であの後からトモキンさん音響されてたっていうのを聞いて、うん、でそれでああ繋がったってなったんで、あニア実はニアミスしてた、過去にニアミスしてたっていうことで、そうなんですよ。
なんかね、あの時ねマスクしてはったような記憶があるんですけど、なかったですか。
はい、マスクしてました。
ですよね、なんかね、はい、
で実はデビューの時からずっと実はマスクマンだったんですよ。で、うん、ある試合をきっかけにあのマスク、をかけて、戦おうじゃないかっていうことになって、あ、はい、で、マスクを失うことになりました。
なるほどね。
そうなんですよ。
マスクある時と取ってからと、はい、女性ファンはどうですか
それです、それこれ自分で言うなんかやっぱりあこんな顔してたんだっていう方の方が大半です。
うんうん、まあもちろんね、そうです。
うん、なんて言うんでしょう。もともと僕がしてたマスクってこう全部顔を隠すようなマスクあるじゃないですか。
うんうんうん、
わかりやすく言うと、マスカラスみたいな、ミルマスカラスみたいなマスクあるじゃないですか。うんうん、ああいうのじゃないんで、逆に気になるみたいなんですよね。うんうん、そのマスクの人が。だから、一度すっごい困ったのが、ある会場で、一瞬だけで、こっそりでいいんで顔見せてくださいっていう時はものすごく困りましたね。いや、できないです。
そんなある？
絶対に、そう、絶対に言わないんで見せてくださいっていう時は、いや、できないですって言って。でも、ずっとそのデビューしてからマスクでやってたんで、最初はすごい違和感ありました。
うんうんうんうん。
うん、
どういう。見られてる違和感ですか、やっぱり、それって。
ああ、これ、不思議なんですけど、例えば、そのマスクで、コスチュームで試合してたっていうのが、例えば、後で、ファンの方だったりとか、カメラで、写真を見せていただいたときに、ああ、こんな感じだっていうのが、変な話、いつも鏡で見てるやつが、普通にリングに上がってるみたいな感じだって、なんか合成写真みたいなイメージで、すごくそれを見た時の方が違和感がありました。え、ダメだろうっていう、ありました。不思議な感覚でしたけどね。
パンツ履いてないみたいな感じですか。
そうです、そうです。
なるほどな、
やっぱそうなるんだ。
うん、
はい、でもやっぱりその時の試合のことはよく覚えてますよ、やっぱ今も。
へえ。
うん、同じアバンサルの、スペルグアポメックス選手と やったんですけども、本当に2人とも、必死でした、その日は、本当に。それでだったんで、ま、潔く言わせてもらうと、悔いはないです。
うん、
けど、やっぱりなんかね、寂しかったですね。
もう戻らないんですか、マスクマンには。
それですね、時々、マスクが恋しくて、マスクをたまにかぶっておる時があ
るんや、やっぱり。
だからなーと思ったり。でも、怪盗ですから、職業怪盗ですから、うん。たまにはマスクしないといけない時ありますんでね。
なんか盗まないといけないですもんね。
そうです、そうです、そうです。その時はマスク着で。
なるほど。女性ファンを盗まんとダメですからね。
女性ファンをしますね。
悪いこと、悪いことするときはやっぱりちょっとぐらい顔隠したくなりますよね。
そうなんですよ。そうなんですよ。だんだんこれ、香織さんに乗せられてるような感じがする。
悪いことをするんですか、スタイル的には。
悪いことですか。以前出させてもらった団体さんでは、死んだふりとかしましたね。
なるほど。
マスク関係ないですけど、マスク関係ないですけど、
死んだふり。
と思って、
た
くさんの方向聞いとられたんで、あ、これ死んだふりしとこうと思って、で、くるって丸めてやったんですよ。
あ、なるほど、なるほど。
スリーカウント。
丸め込んで勝ったんですね。
はいはい。
騙し打ち。
はい。とか、横取りしましたね。ある人気の女性選手とタッグ組ませてもらったときに、お客さんからすると、やっぱり、最後、ね、僕も、その人に行ってくれと思ったんですけど、やっぱり、なんか僕が取る方がいいかなと思って、こっそり横取りしたことはありました。
そうなんや。
はい、決してクリーンなやつではないなっていう感じ。
怪盗ですもんね。
そうなんです、職業怪盗ですから。
さっき名前挙がってましたけど、そのスペルグワ、グワポメックスさん、
うん、はいはい
はい、ここにも一度ね来ていただいたことある、
うんうん、
その僕が見に行った時に、はい、グレートキャリアウーマンさんか、
はいはいはい、
ね、あの人となんか話して、そっから繋がったんですよ、はい。うち近所みたいなんで、あの人。
ああ、そういうあれだったんですか。
はい。
あ、で、かな。で、以前聞いてて、で、その時の時は、トムキンさんの、このダラプロと思わなかったんです。
ああ、そうなんですか。
そう。で、今回、この、ダラプロ、呼んでいただいて、うんうん、で、繋がったっていう感じで、うんうんうん、で、あ、で、ニアミスしてますよねってなったわけですよね。
そう、そうです、そうです。
ね。
そうでござい
ます。なるほど。
はい。そうなんです。偶然にも偶然で。
なるほど、ね。その、さっきのそのメックスさんとか、他にもまだいらっしゃるんですよね、アバンサの中では。
メンバーですか？
メンバー、はい。
はい、メックスもそうです。あとは、うちの今代表の、クレイジー J。あともう一人ですね、結構彼は今その河内プロレスさんのベルトを持ってるんですけど、エイジ結構グラウンドだったり投げたりとかっていうのはすごい得意な選手で、いろいろうち4人なんですけども、キャラそれぞれ濃い。代表の J は J で本当に悪いやつなんで。本当に悪いやつなんで。
近々12月の6日でしたっけ、
はい、はい、12月の6日の日曜日ですね。
元町でありますよね、確かね。
はい、元町の、はい、駅から近い、ダンススタジオのシャンティさんで、
うん、
17時会場の17時半スタートで、うん、アバンサルで
プロレスをするんですよね。それ普通のプロレスイベントですよね。
あ、そうです、そうです、そうです。
何試合ぐらい
全部で予定してるのが、今のところ4試合ですね。
うんうんうん、
はい、
もう試合順が決まってるんですか、カードとかは。まだ
ですよね。で、そのカードなんですけども、気になるカードなんですけども、うんうん、全く決まってないんですよ。全く決まってません。
うん、なるほど、なるほど。
ちょっと楽しみな方がいいですね。
そうなんですよ。ちょっと怖いですけどね。誰だっていうね。でも久々のアバンサル っていう、まあ、あの地元のね、神戸でっていうのが、どれくらい部署、もう2年ぶりくらいかもしれないですよ、ひょっとしたら。各それぞれみんなあのあちこち行ってたんで、アバランサルとして神戸でやるのはそれぐらいぶりかな。ぜひ、足を運んでいただけたらと
思ってます。行きましょう、ともきんさん。
僕は行く。行きますよ。
あ、じゃあ私も行く。
ですよね、ともきんさん来てくださいますよね。
じゃあカオルちゃんも行きましょう。
うん、私も行きましょう。行きます。
わーい。
チケットってどこで買えるんですか？
あ、チケットですけどね。チケットなんですけども、もしよろしければ、回答ゼロまで、はい、DM もしくは、Facebook でも僕はページ持ってますので、
はい、
そちらから、ご用意の方させていただきます。
わかりました。じゃあそれ、今日のとこに書いときますんで、興味ある方はぜひ、
ありがとうございます。
はい、問い合わせしていただければと思います。
はい、はい、もう選手、スタッフ、皆さんでお待ちしておりますので。
はい。
はい。
はい、ありがとうございました。はい、というわけで、今回は、回答ゼロさんをお招きしてお送りさせていただきました。今回お送りしたのは、ともきんと、
ポールと、
回答ゼロでした。
はい、次の試合も交互期待。ゼロさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
プロではプロレスラブ562に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com、 info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。